ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第54回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方は今では100人を超え、この時間はその会員の皆様をご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて、今月は立命館大学グローバル教養学部教授の金山勉さんとお電話がつながっております。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はご自宅からお電話つないでいただいてるんですか？
はい、そうですね、自宅からですね。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はじめに私から少しご紹介をさせていただくと、ラジオカフェのご入会は2009年の6月で、その後ラジオカフェの NPO の理事もしていただいておりました。学生の番組も作っていただきましたし、そのもっと前から日本マスコミュニケーション学会、そして日本放送協会でも勤めておられる金山さんです。
はい、日本放送協会は、まあ、勤めるというよりは、はい、あの番組のあの外部からのですね、まあ、いわゆる番組について審議するっていう立場で、ですので、まあ、勤務ではなかったんですけどもね。
そういうお立場で関わられておられたんですね。
はい、
その中でも本当にマスメディア、マスコミュニケーション、メディアコミュニケーションといったところに関わっておられる金山さんが、このラジオカフェの正会員になっていただくというのは当然の流れだったと言えるのでしょうか？
まあ、そうですね、まあ、あの京都とのご縁と言った方がいいかもわからないです。私自身は、はい、もともとは東京での大学勤めだったんですけれども、
はい、
2009年に京都に、まあ、あの今の所属というか勤務している立命館大学、産業社会学部の中にメディア、いわゆるメディア社会専攻というあの専攻がありまして、
はい、
そこに着任したんですね。で、まあ、そのご縁と京都ということで、京都の町衆が支える、まあ、いわゆる本当に底力ですよね、町の、
はい、
コミュニティのメディア、三条ラジオカフェの、活動についてはずっと知っていて、そこで私の同僚の先生たちも京都三条ラジオカフェについてはすごく熱い思いで支えてこられていて、私も末席でその当時ですけれども、そこに加えていただいたというのが、それで今日に至っているということです。
はあ、そういうことだったんですね。どうですか、はい、その当時と今とでは、まあ、メディア含めラジオカフェ含め何か大きく、まあ、いろいろ変化はしたと思うんですけれども、メディアという点でいうと金山さんから見て。
そうですね、社会が随分変わってきましたよね。
はい、
何しろもういわゆるその日本でいうバブル期、1980年、
はい、
90年、ちょっと直前ぐらいでピークを迎えるわけですけれども、その頃はメディアといえばマスメディアでしたよね。
はい、
で、東京中心にさまざまな情報が伝わっていくし、ファッション流行も東京発っていう感じでしたけれども、2000年入って、そうですね、やはりその地元地域っていうことの大切さ、ましてはコミュニティのメディアの大切さっていうのがすごくこう重要視されてきましたし、多くの人々が実感することになったと思うんですけれども、いわゆる大きなメディアが社会全体に影響力を及ぼす時代が、だんだんとこう変化して、それぞれの小さい規模でも一人一人が支えていくメディアが大切なんだというふうなように社会が変わってきたのではないかなというふうに思います。
金山さんは番組もしていただいてましたよね。
そうですね、はい、一番最初、今は私グローバル教養学部という、立命館大学にとっては2019年昨年度から、
はい、
新しく立ち上がった学部に所属しているんですが、その前までは先ほどの産業社会学部メディア社会専攻に所属していて、そこの学生たちと一緒に、番組を作っていました。
その若者の情報発信に対する金山さんなりの意義というのを教えていただいてもよろしいですか？
ですね、メディアというのはやはりどうしても限られた人たちが関わって情報を発信するという、はい、そういう雰囲気を、若者というか若い世代の方から変えていきたいなというふうに思いましたし、それに一番隣り合わせて近くにいてくれるのは、
はい、
私と関わってくれる若い世代の学生たちでしたし、彼らと一緒に汗をかきながら、社会の中でどんなことでもいいので興味関心持てるものについて、声を、いわゆるラジオですね、声を通じて何か社会に発信していくということですね、そういう意味での若者たちへの刺激というか、社会との連帯共感みたいなものを持ってもらうことは大切だなというふうに思いましたし、学生たちがそういうことに関わることによって、自らそういう情報発信の大切さに目覚めてくれるということはあったかなというふうに思います。
今は、PBL 教育でしたっけ、その体験型の教育を言われてますが、この当時からまさにそういったことを体現されてたのだなと思いました。
そうですね、その PBL っていうこととか含めてですけど、プロジェクトベースとかですね、
はい、
それぞれそのテーマによって実践的に取り組むっていうのは今に始まったことでもありませんし、やはり社会と自分がどういう形でつながっているのか、連帯しているのかっていうことはもう昔も今も変わらないというふうに思いますし、それはもう私の専門の、フィールドでいうとパブリックアクセスですよね。市民が積極的にメディアにアクセスして情報を発信していくっていう、それはもう50年60年近くも続いている、日本の中でもですね、欧米特にアメリカから伝わってきた一つの流れが今に脈々と続いているのかなというふうに思います。
ありがとうございます。あと先ほどご紹介しましたグローバル教養学部、
はい、
お名前のイメージからすると国際交流インターナショナルな学問をイメージするのですが、中でもやはりメディアにまつわることについて、ご専門にされているということでございますよね。
そうですね、はい、グローバル教養っていう、教養って何なんでしょうということなんですが、
はい、
やはり私たちは世界の中の本当に、一人というか一位個人ですけれども、私たちはコミュニティのみならずコミュニティから世界にもつながっているという意識が重要な 時代に生きているのではないかというふうに思います。その中で社会のさまざま私たちに問いかけてくる、課題ですよね、社会的な課題、
はい、
それは社会的な貧困の問題ですとか、さまざま今、感染症も含めてですけれども、
はい、
世界的にもさまざまな疾病も含めて拡大するっていうふうな、こともある中で、私たちは文学、経済、もちろんインフォメーション、情報、ネットワーク、さまざまな観点からどういうふうにそういう課題に向き合えるのかということを実践していくのが、教養学につながるというふうに思っていまして、私はその分野で言えばメディアを通じてそういう社会的な課題を考えていくという意味では、グローバル教養学という表現はありますけれども、
はい、
私たちの身近なところから世界を見ていくというふうな捉え方をしていただけたらと思います。
その学生だったら学生と社会との、接地点がメディアという切り口もあるし、いろんな切り口があるということですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。さて今現在気軽に情報発信ができるようになったり、 つながりができるようになった分、情報を受け取る側が取捨選択判断をしないといけないなという思いが私は最近あるのですが、そういったところ今後予想される危惧というのは金山さんから見ていかがでしょうか。
そうですね、まあ、非常に難しいというか、ややもするとね、個人のプライバシーとか、さまざま非常にこう敏感センシティブな領域にまで入ってくるような問題も出てくると思うんですけれども、
はい、
まあ、よくメディアリテラシーというふうな表現で、賢い、まあ、情報の、読み手ないしは聞き手、受け取り手になるというふうな、まあ、ことが言われますが、
はい、
まあ、今日私たちはもう本当にスマートメディアを通じて情報を受け取るだけでなくて発信するということもできる時代ですよね。まあ、ですので情報を受け取る私たちのみならず情報を送る私たち、まあ、それぞれがどういう、まあ、良心、良識、倫理観を持って社会と向き合っていくのかという、まあ、受け取るだけじゃなくて送るっていう立場にも私たち個人でもなってきているので、その大切さというかそれが社会にどういうふうな影響を及ぼすのかということを常に意識することが大切かなというふうに思います。まあ、基本的には人を傷つけてはいけない、まあ、人の、まあ、プライバシーを侵してはいけないっていうふうな、まあ、本当に良心、良識、常識、倫理っていう、そういうことは私たち常に大切にする、覚えておかないといけないと思います。
対面しないからこその問われる、より深くセンシティブに考えなければいけないし、そういう考える機会を持つというのが、ね、もっともっといろんな形でできたらいいなと私も思いますし、ラジオがその一つになったらいいなとも思います。
はい、
ありがとうございます。最後になりますが、今後の展望何か伺ってもよろしいでしょうか。
はい、もう今お話ししたところですよね。まあ、何しろ対面、人と人とが向かい合って何かにできるという時代というよりも、ネットを通じてソーシャルメディアを通じてつながっていくというふうな表現を私たちしますけれども、それは一見ないしは耳から入ってくると、あ、心地よく聞こえるし未来があるなと感じさせるんですけれども、その、まあ、状況をさらに超えて実際に私の発する言葉が、実際に書く私のこの、表現が、まあ、私と向き合うであろう人々にどういうふうな影響を及ぼすのかというさらに深いというか、まあ、想像力を働かせたコミュニケーションを私たちしないといけないかなというふうに思いますので、これからのコミュニケーションないしは情報伝達というのは、まあ、さらに私たちの人間の力量が問われるということになるかと思います。それを常に覚えて情報を発信して、はい、みんなと本当に、平和なというか暮らしやすい世の中を作っていけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。本日は短い間でしたが、本当にメディアとはラジオとは改めて考えさせていただくようなことをおっしゃっていただきました。そろそろ番組の終わりの時間となりました。今月のゲストは立命館大学グローバル教養学部教授の金山勉さんにお電話でお話を伺いました。金山さん、本日はありがとうございます。
ありがとうございました。ラジオカフェと一緒に私も頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。